わあ、リズミカルな蛍の光オールドラングサインでしたが、演奏者をご紹介させていただきますね。今聴いていただいた音楽、ピアノ吉村亜美子さん、バイオリン杉本真由美さん、歌は佐伯義人さん、深澤勝子さん、そしてご本人市野宗彦さんということで、市野さんのお知り合い。
みんな仲間に手伝ってもらって歌った
そう
もん
で
です す。
か。今日これから聴かせていただく音楽、こちらの皆さんに演奏していただいてるんですが、後の曲では吉村さんが歌、佐伯さんはギターも担当されているということですね。なかなか日本で聴く蛍の光とは雰囲気の違うものでした
そう
ね。
ですね、音楽の上からもだいぶ違うと思いますけど、日本の蛍の光は4拍子ですけど、今のは2拍子ですね。それから時々タタンタタンというちょっと歌いにくいリズムが出てくるんですけど、これはスコッチスナップといってスコットランドの音楽の特徴なんだそうです。それからメロディーも時々ちょっと高くなるところがあったりしますね。歌が下手で、ね、申し訳ないんですけれど、まあ鑑賞用ではなくて、資料としてお聞きいただければと思いますが、でも一番やっぱり蛍の光と違うのは歌詞の中身なんですね。今は1番しか歌っていませんけれども、ロバート・バーンズが書いた詩は5番までありまして、非常に大雑把に言うと、その昔よく一緒に遊んだ幼なじみ同士がその後離れ離れに暮らしていたけれども、今再会したっていう、そういう喜びを歌った歌というふうに言っていいと思うんですね。
再会ですか。
そうですね。それでバーンズはお酒が好きだったためか、その遠い思い出のために一杯の杯を酌み交わそうという言葉が繰り返し出てくるんですけれど、その別れとか終わりを直接示すような言葉はないんですね。まああえて言えばテーマは友情ということだと思います。
そうだったんですか。それが蛍の光の元歌の歌詞。
そうですね。で、だから例えば、一番初めの話に戻りますけど、マレンコフさんが初めて会ったスコットランドの職人さんたちとこの歌を早速歌ったっていうのは、友情の歌だから歌ったというふうに考えればもっともなことだし、それから新年になってからこの歌を歌うというのも、再会とは違いますけど、今年もよろしくというような気持ちを込めて一杯飲みながらみんなで歌うっていうのも、中身を考えるとふさわしい歌い方だということもできると思いますね。
確かにそうですけれども、日本の方が海外で新年早々蛍の光を聞いたらびっくりしますよ
そうです
ね。
ね。
そうだったんですか。他の国でも様々な歌詞があ
そう
るん
で
です す
ね、
か。
他の国に行っていろんな歌詞になっていますけども、例えばポーランドではキャンプファイヤーの最後に歌う歌になっていますし、タイではみんな団結して協力し合おうというような歌詞になって、デモなんかでも歌われたと聞いていますけれども、それから韓国では愛国歌になっていますし、モルジブという国では一時期国歌にもなったことがあるようですね。日本人の蛍の光の感覚から言うとちょっとずれてる感じがするんですけれども、もともとが友情の歌だということになれば、そんなにかけ離れた歌い方ではないわけですね。
お話を聞くとなるほどとは思うんですが、馴染みすぎているものですから、別れの歌っていうニュアンスのものはないんですか？
もちろんそういうわけじゃなくて、イギリスでもですね、イギリスやアメリカでも別れの歌という側面も持っていて、これは歌そのものが変わったわけじゃないんですけれども、19世紀にイギリスで集いの最後に、友情を確かめ合うためにこの歌を歌うという習慣ができたらしいんですね。それで、別れの歌という、側面も出てきたようですね。
そうなんですか。
それでちょっとじゃあここで、話がずれますけれども、珍しい歌をちょっと聞いていただきたいと思いますけれども、実は、声を潜めるほどのことでもないんですが、そのロバート・バーンズは全然別のメロディーにこの詩をつけたんですね、もともと。
そうなんですか。
それをそのある知恵者の人がいて、また別のメロディーにこの歌詞を当てはめたんですね。それが今の「オールドラングザイン」になったんですけれども、その元々のちょっと珍しい歌を お聞きください。
はい。